天国に市民権を持つ者という題になっております。まあ、天国というと、皆さんはどういうことをすぐイメージするでしょうか。まあ、いい人が死んだら行くところというふうに、まあ、一般というかすぐ思い浮かべるのではないでしょうか。また悪いことをした人は地獄行きだと考える人も、まあ、いるのです。まあ、天国というのは、まあ、死んでみないと分かりませんし、まあ、そこから戻ってきた人もいないわけです。時々臨死体験をした人の話を聞くことがあります。まあ、それも、まあ、どこまで真実なのかは分からないのです。まあ、今日の題は、天国に市民権を持つ者、まあ、天国に行く資格、保障されている者という意味でも、意味にもなります。まあ、聖書福音書は、一世紀のユダヤ人をが背景となっています。天国というよりも、神の国を絶望していたのです。ローマ帝国の支配から解放してくれるダビデ王のような地上の国を求めていたのです。イエスについていた人たちは、イエスがエルサレムに行こうとされると、そこで王となって、すぐにでも神の国を建ててくださるんだと思って期待していました。そういう期待の中で話されたのが今日の話。どこで話したかというと、徴税人ザーカイの家で話された。のが今日の、込み出しにあるムナの例えです。で、下に、カッコマタイ25-14から30という並行記事、似たような箇所があり、そこではムナではなくてタラントンの例えとなっています。まあ、今日のところよりもタラントンの例えの方が、まあ、有名になっております。まあ、今日のムナ、その例えは今の私に何を教えているのかを見ていきたいと思います。当時一世紀のユダヤ人にとって天国というよりも神の国が最も、なってほしい問題で、これを福音書を書いた著者ルカはこれを異邦人の多い教会に宛てて書きました。教会は迫害の中にあり、イエス再臨、神の国がすぐに来てほしい、起こると思っていたのです。著者ルカは、ムナのこの例えを通し、イエスが来られた初臨と、これから起こる再臨、神の国が起こるまでの期間があること、その間、イエスを信じ救われた人たちは神からなすべき務めが与えられ、それを果たしていくことが求められています。救われる救われた人たちはなすべきことを果たして、イエスが神の国を建ててくださる日を過ごさねば なりません。使徒言行録の初めにはイエスが十字架の死から復活して、昇天されるまでの40日間があったとあります。で、その時弟子たちは復活したイエスがすぐに神の国を建ててくださると思っていたのです。しかしイエスは弟子たちに、あなた方に聖霊が与えられること、力を受けて受けるので福音を伝えるよう命じました。そうしてイエスが昇天されていってから救われる人には聖霊が与えられ、教会ができていく時というのが今の私たちの時代までずっと続いてきているのです。イエスは昇天されて帰って行かれました。また再臨されるますが、それまで私たちを一人きりにされるかというと、昇天時弟子たちに話していたように、救われた人に聖霊という形をとって共にいてくださいます。私たちには弱さ罪がありますが、こうして共にいるイエスにいろいろと支えられて、神から与えられる自分の務めを果たしていこうとするのです。神の国というと、イエスは公の伝道を開始された時、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、神の国が来ますよみたいなことを言われました。が、実際にイエスが王として地上に国を建ててくださるのは今でもまだ起こっていないのです。どうしてイエスが初臨の時来られ、十字架の死を遂げてくださったというのに、すぐ神の国を建ててくださらないのか、で、なぜまだそれが起こっていないのか、その理由が今日のムナの例えにあります。さて、どういう例えかを、13節からありますので、見ていきたいと思います。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るため遠い国に旅立つことになりました。この例えはある実話が背景になっているそうです。当時はユダヤの王というのはヘロデでありました。で、一代目のヘロデ王がユダヤの源平の王になるため、ローマの皇帝にお願いして、その認可を受ける必要がありました。が、ユダヤの中にはヘロデを王に迎えたくないと反対する人たちがいました。ヘロデは皇帝に認められユダヤの王になって帰ってきたら、時反対運動を起こしていた人々を殺してしまったのです。そしてヘロデ王の次の代息子も 父と同じように王になるために皇帝に願いに出かけたのです。しかしまたユダヤ人のある人たちは王に迎えたくないと反対したため、ヘロデの息子は父のように王になれず、格下の立場、まあ領主のような立場を与えられたのです。で、彼は帰ると反対運動をしていた人々を殺してしまったという事件があったのです。なので、イエスの例えというのは、当時のユダヤ人たちが、まあ、似たような話をよく知っていた、そういう背景をもとに語ったものでありました。さて、例えですけども、高貴な家柄のある立派な人が遠くの国に旅立つにあたって、10人のしもべを呼んで、10ムナ与えた、それぞれ1ムナ、これは当時の3ヶ月分の労働賃金を渡したということになります。まあ今でわかりやすく例えると、1日の労働賃金が1万円とするならば、それかける3ヶ月分、まあ90日間、まあ90万円ともなるんでしょうか、と渡したのです。で、13で、こう彼は言いました。そこで彼は10人のしもべを呼んで、10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言ったのです。マタイにあるタラントンの例えでは、それぞれ額が違っております。しかしここでは、皆が同一の1ムナ、3ヶ月分の賃金を渡された例えがとなっています。さて、14節でありますが、しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた、となっています。つまり、ユダヤ人の多くは家柄の立派な人を拒否した。つまり、イエスが言わんとしているのは、イエスが王となるのを望まず受け入れませんでしたという形です。さて、例えに戻りますが、高貴な人が王の位を受けて帰ってくると、金を預けておいたしもべたち、10人ということになります。を呼んで、さて、どれだけ彼らが利益、元金で利益を上げたかを知ろうとしたのです。10人のうち、最初の者が進み出て言いました。16節です。ご主人様、あなたの1ムナで10ムナ儲けました。主人は言います。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから、10の町の支配権を授けよう、と言ったのです。はじめの10人の一人目は、主人からお褒めの言葉をいただいた。さらなる大きな仕事を授けられたのでありました。さて、二番目の者が来て言いました。ご主人様、あなたの1ムナで5ムナ稼ぎました。とです。まあ、それぞれ同じ額でありますが、稼ぎの額は違っています。主人は この人に何と言ったかというと、お前は5つの町を治めよと言ったのです。さらなる大きな務めが授けられました。で、他の者が来て言いました。ご主人様、これがあなたの一部なんです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。と言います。で、この3番目に出てきた人というのは、主人を責めたのです。厳しい方だ。で、何も手をつけずに過ごしていました。で、主人は言います。悪いしもめだ。その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。とです。まあ、当時は時代というのはお金がある程度あれば、まあ、つまり一無な90日分のお金があるならば容易に利息がついた時代であったのです、まあ、今の私たちの時代は銀行などに預けても利息があまりつきません、まあ、しかし私が小学生だった頃、例えば郵便局にお金を預けたら、まあ、ある程度利息がついていました。まあ、一世紀のユダヤ時代は容易に利息がついた時代でありました。しかし、この3番目に出てきた下では、主人を責めてお金をそのままに手をつけずにいたのです。で、主人は、まあ、悪いしもめだと言っています。で、そばにいた人々にこう言います。その一無なをこの男から取り上げて、十無な持っている者に与えようと。まあ、しもべたちはこう言ったとあります。ご主人様、あの人はすでに十無な持っています。というと、主人は言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられると言います。まあ、最後に27節で、まあ、王となるのを望まなかった人々を殺せ。と当時のヘロデに起こった時代と、まあ、重なる例えを話しました、まあ、イエスを信じて救われた人というのは神からそれぞれ一無な賜物が与えられます。つまりイエスが王として来る再臨の日、神の国を建てる日までの間の地上でなすべき務めが与えられます。この務めを果たした人はイエスからよくやったとお褒めの言葉をいただき、神の国で建てられる、そこでさらなる大きな務めが与えられるのです。しかし、救われる人の中でもそうしない人もいるというのです。そうしない人はイエスから悲しまれる、残念がられ、神の国においてさらなる大きな務めは与えられません。神の国において報いが少なくなります。まあ、今日の題は天国における市民権を、天国に市民権を持つものであります、まあ、例えれば10人のしもべ全ては天国行ける保証を救 救われているので持っていました。しかし、イエスが再臨されるまで、帰ってくるまで、その救われた人がこの世の生涯中、与えられる一無な賜物を持って、神の栄光を表す務めをしていたかどうかが、この例えの内容になっているのです。この無なの例えというのは、朝前に座会の家で、食卓で話されたと思われます。ザーカイはどういう人物だったかというと、19章に初めにあります。イエスはこのザーカイに出会いました。ザーカイは徴税人という職業柄、周りのユダヤ人からすごい嫌われていたのです。しかしイエスがこのザーカイに会ったとき何と言ったかというと、9節で、今日救いがこの家を訪れたと言われました。ですから、ザーカイはイエスを信じて救われた人を描いております。ザーカイはそれまでは自己中心的な生き方をしていました。人からお金を騙し取っていました。しかしイエスが出会ってくださり、救われてから彼は財産の半分を貧しい人に施し、騙し取っていたならば4倍にして返す人になりました。彼は周りから生きる価値なしと排除されていましたが、そんな彼が救われてから、彼も10人のしもべの一人と同様、イエスから一無なをいただき、なすべき務めが与えられ、この世の与えられた生涯の中で、神の栄光を彼ならではの形で表すことができたのです。ザーカイ、また今日の例えでは10人いろいろな人が出てきます。一無なで10無な稼ぎました、5無な稼ぎましたと、この10人は皆それぞれ能力背景が違うのです。しかし救われた人には皆等しく一無なという神の栄光を表す賜物が与えられている事実があるのです。おのおのその人ならではの形で神の栄光を表す器とされているのです。ある人はそういう神と救われた人の関係を太陽と月に例えています。例えることがあります。私たちは弱さがあり、罪の性質を持っています。自分自身の力だけで神の栄光を表せませんが、神である太陽に照らされるとき、その光を反射する月となれるのです。私たちはイエスのおかげでこの世でどんな人でも神の栄光を表す器、務めが与えられます。イエスは、ザーカイ、元朝鮮人が救われた時、10節でこう言いました。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。もともと人間というのは、神の素晴らしさを表す器でありました。しかし私たちは今このように罪を持ち、弱さを持ち、また人と比べてもしまいます。しかしあの 嫌われ者の退けられたザーカイが救われて、彼ならではの形で神の栄光を表すものとされたのです。与えられた一無駄で利益を彼は上げることができました。ですから私たちも弱さ、罪がありますが、救いの恵みに生かされていく中、確かに私にも与えられている一無駄で儲けることができる。この世でそう生かされていくのです。さて、この10人いたしもべたち、3番目に出てきた人は何て言っていたでしょうか。神を責めたのであります。それは神に救われても神にいろいろなことで不平を言ってしまう私たちを表しているかのようでもあります。時に私たちは救われても神から与えられた一無な賜物に不平を言ってしまうのです。神は厳しい方だと思ってしまうのです。しかし、この例えは、イエスはこの3番目に出てきた人にも、等しく皆と同じ一無な賜物、栄光を表す務めをきちんと与えていたということです。私たちは人と比べ、また自分の弱さを嘆いてしまいます。ある牧師の話ですが、その牧師は腎臓の病を患っていた。それで透析をしなければならない人でありました。ですから、病院に何回か行かねばなりません。その牧師は、自分は他の健康な牧師のような働きはできないと思っていました。仲間の牧師からは健康だけじゃないよと言われていたようですが、素直にうなずくことはできなかったのです。しかし後にその牧師ならではの働きが彼に待っていたという話なのです。その先生は腎臓ゆえに、悪いゆえに療養必要とする。つまり自分には他の人と同じような一無二の賜物はない。神は厳しいという思いになりました。しかしこの先生も救われた者として皆と同じ一無二を与えられていたということに後から気づかされたのです。今日の例えはマタイにあるタラントの例えと違います。マタイにある方では神はそれぞれの力量に応じ異なった金額、価値を与え、賜物を与えていますが、今日の例えは平等に与えられているのです。この世では人の優劣は確かにあります。格差というものもあるのです。しかしこの例えは神の目からすれば、救われた人は各自神が皆等しく賜物を平等に与えているということです。また別の牧師の話をします。ある牧師はかつては自殺志願者だったようです。そういう中、ラジオを通してイエスの福音に触れて救われ、しばらくして牧師となる道を歩みました。その牧師はその働きとともに命の電話の活動もしたことがあるようです。牧師はイエスはかつて自殺志願者だった私に良い人生を与えてくださった、この方を 福音を伝えたいとし、その人ならではの賜物を持って生かされて仕えているのです。またつい最近の話ですけども、先週教会の青年会で礼拝後富広美術館に行ってきました。群馬県にあるところです。まあ富広というのは星野富広さんのことですが、この人は事故により首から下が不自由になりました。まあ大変でした。そういう中イエスに出会い、そしてしばらくすると自分にできること、まあ口が、首から上が自由だったので、口に筆を加えて草木の絵を描いて、そこに詩も、添えるようになりました。今では美術館ができるほどいろいろな人に作品が紹介されております。富広さんの絵も素晴らしいですけども、詩というのも考えさせる内容となっています。例えばどういうものかというと、私にできることは小さなこと、でもそれを感謝してできたらきっと大きなことだと、まあ、他にもいろいろ詩はあります、まあ、彼の詩の内容は、神が草木の花を咲かせるようにどんな人にも花を咲かせる、まあ、そういう内容ともなっているのです。で、彼も言ってみれば、今日から言う、例えから言う、一無な与えられていた人だったのです。私たちは自分には神の栄光を表すようなものはない、また神は厳しい方だと3番目に出てきた人のようになってしまいがちです。しかし今日の例えはそれを否定しているのです。イエスは救われた人皆に平等一無なを与えています。イエスが王として再臨し神の国を建てる日まで、救われた人たちは与えられた一無なを通して商売して利益を上げること、なすべきことをし、主の栄光を表すことをイエスは、神は願っておられるということです。さて今日この例えというのは、前には朝鮮人ザーカイの話があって、後ろの方にはエルサレムに迎えられる転がり乗られて入場されたイエスが描かれているのです。転がというのは王のような人、高貴な人を運ぶ、入場させるにはにふさわしくない動物です。ロバ、しかも子供のロバであります。イエスはそれをも用いて神の栄光を表す十字架の死のために乗って入場されているのです。ある牧師は自分のことを転ばのようなものだと言っています。まあ、チーロバ先生といって、まあ、ある牧師がいるほどです。ですから、イエスは救われたどんな人にも皆等しく一無難を与えて主の栄光を表されるお方だということです。この例えの前に出てくる朝鮮人ザーカイ、後に出てくる転ばといい、本当に、価値がないような3番目に出てきた人のように、神は厳しい方だと言いたくなるような人です。しかし昇天されていったイエスは、弱い、また罪を持つ私たちと共に来てくださり、こんな私でも 利益を上げられるように生かしてくださるお方なのです。そして、私たちはイエスの、聖霊の助けをいただいて、不完全ではありますが、忠実なしもべとして生かされていくのです。イエスが再臨される日、良いしもべだ、よくやった、と、この不完全な私たちにお褒めの言葉をかけてくださる。そしてやがて将来来る神の国においてさらなる大きな務めを与えてくださるのです。今日の冒頭で天国のお話をしました。天国はいい人が入れるところ、悪い人、ことをした人は地獄行きと、私も小さい頃そうぼんやり思っていました。しかし聖書でいう天国というのは、今日で言うならば、神の国、イエスが来られる、再び来られる時に起こる神の国というにも言うことができます。それはまだ実現していません。しかしその日まで救われた人たちは、今日のムナの例えにあるようになるのです。この世で、神から与えられる務めを果たしていくとき、そこにはその人ならではの幸いがあります。そして例えにあったように、将来来る神の国においてさらなる幸いが与えられます。そのことを26節は言っていたのです。もう一度読みます。主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人は、さらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるとです。ルカ福音書というのは、貧しい私たち、人から見捨てられたものに憐れみを与えてくださるイエスのお姿を伝えています。今日のムナの例えは、そんな私たちに対するイエスの憐れみある姿を伝えています。お祈りします。天の父なる神様、恵みにより救われる者に、等しく与えられる一ムナがあります。しかし私はいろいろなことで、神を厳しいとし、責めてしまいます。しかし、与えられるものを、神に喜ばれるように活用していけますよう、助けてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪がすべて許され、義、神との関係が与えられることを覚えます。しかし私たちは弱さ、罪があり、いろいろな罪を犯してしまいますが、どうかそこから解放してください。そして私たちがそれぞれ与えられた場で神を礼拝する者と生き、神の意図された自分人生を歩めますよう助けてください。私たちには病、課題がいろいろありますが、それぞれにふさわしい癒し、平安、良い治療法などを与えて、心、体、いろいろな負担を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。